今月のですね、風越し祭時期は歴史研究所の太田さんより遠山号の石碑ということについてお話をお伺いします。よろしくお願いします。
私は現在飯田市歴史研究所で南信濃地域の歴史や資料について調べることがありますが、その中で最近注目していることがあります。それはですね、明治の20年代の終わりから30年代の初めの頃に、南信濃を中心に流行した赤痢の流行とそれが社会に及ぼした影響について興味を持って現在調べていますので、その状況について少しお話ししたいと思います。赤痢の流行はですね、ちょうど明治の20年代の終わりから日本全国で広く起こったものでありましてですね、流行な病ですから初めに入ってきたのは九州のあたりから入ってきたと言われているんですけれども、そこからですね、日本全国に、西日本から全国各地へ飛び、流行が広がりまして、そしてそれは下伊那郡にも波及してきましてですね、その流行の中心地になったのが南信濃の和田の地域であったり、あるいはその近隣の平岡村、現在の天竜村のあたりで激しい流行があったというふうに言われています。赤痢の流行自体は日本全国で明治20年代後半から1880年代の後半くらいから起こったものと言われていますけれども、長野県では特に激化したのは1890年代の終わり頃から1910年代頃と言われています。特に明治29年から32年の頃までは特にひどかったようでありまして、長野県内での感染者も5000人を超えています。で、下伊那郡の中では最大の流行地になったのが遠山の和田の地域を中心とした地域でありましてですね、明治28年には443人くらい、400人近くが、で30年にも300人、31年には450人くらいといったくらいの感染者が確認されておりですね、死者の方がですね100人近く毎年出るというような非常に激しい流行に苦しんだというふうに言われています。
何年くらい結局かかったんですかね。
収束は確認されたのが1910年頃なんですけれども、感染のピークになったのが明治29年から32年頃ですから、ちょうど、1890年の終わりから1900年の初頭頃が感染のピークで、その後徐々に下火になったんですが、いわば収束になったのは1910年頃、ちょうど約10年くらいはかかったというようなところであります。赤痢というのはですね、これらとかに比べると低くて、25% くらいの致死性というふうに言われていますけれども、非常に、危険な病気であります。私が現在調べているのはですね、有力なお宅などに残されていた家の資料などを活用してですね、さまざまなやり取りの記録などが残されていますので、その当時の人々の様子など、様子やあるいは社会の状況、いわば南信濃に暮らしていた、いわば今でいうパンデミックの状況にあった人々がどういうふうなことを考えていたのか、あるいはどんな社会問題が起きていたのかというようなことを考えています。その資料を見るとですね、非常に面白いことがたくさん確認できるんです。記録の一つとして残っているのがですね、当時の村の行政への怒りなんですね。当時の和田村はですね、当然感染症の流行ということになると行政がリーダーシップを発揮しなければいけないというのは、もう今も昔もおそらく変わらないことだと思うんですけれども、当時の和田村の村長を中心とした行政はですね、それに対してなかなか強いリーダーシップなどを発揮することができない状況にあったようです。当時の資料などを見ているとですね、非常に村の人々が怒っていて、もう当時赤痢なんかは特効薬や効果的な治療法もないので、できることといえばまずは隔離しておくことで、それに加えて衛生など消毒ですね、消毒などをしっかりして、隔離して、回復を待つくらいしか手がないんですけれども、そのためには当然消毒品なんかを確保したりするっていうのが当然行政の重要な仕事になるんですけれども、当時の村の行政の人々はそれに対してなかなか効果的な役割を全然しない。逆にですね、村長や助役といった村のリーダー層の人たちがですね、病気を怖がってしまったのか、村の役場にもろくに出勤してこないというような状況があるということで、非常に激しく憤った記録手記なんかを残している人もあります。その中でですね、代わりに目立ったのがですね、警察でありましてですね、警察の方はですね、当時 警察署長なんかがですね、村の村長なんかがリーダーシップを発揮できない代わりに警察官なんかが非常に積極的にリーダーシップを発揮していって、うん、村長のところに押しかけていって、警察官が押しかけて、もっとちゃんと役場に出勤してリーダーシップを発揮して振るいなさいといったようなことを要望したといったような記録が出ています。このようにですね、感染症なぜこのような状況が起こってしまったのかというとですね、当時は南信濃はですね、組合連合村という形を取っていて、近世以来の村の役組が合併されずに複数の村が連合して、まあ、役場を作るというような形を取っていたこともあって、なかなか行政としてうまく機能していないというような側面が少なからずあったようであります。そういうですね、もともとこのやっぱ地域が抱えていた行政面でなかなかうまくまとまりが取れないといったような弱点が、おそらく赤痢の流行、伝染病の流行といったような非常事態に際して表面化してしまったという側面が強いようでありまして、でそういう時に代わりにリーダーシップはいや伝染病の鎮圧に力を発揮したのが警察でありましてですね、結果としてですね、行政への信頼、地元の人からの行政への信頼が弱まり、代わりに警察の権利や権力が強まるといったような状況がですね、後々まで続くといった状況が起きたようです。
今ではそれ考えられない関係ですよね。
そうですね、私も初めて資料を見たときは驚いたんですけれども遠山地域の近現代の社会の在り方にこの赤痢の流行というのは影響を及ぼしたのかなというようなことを今少し考えている最中です。もうそれだけではない側面があるんですね。例えばよその地域に嫁いでいる子どもや親族から、ちょうど遠山の和田地域の住んでいる人にたくさん手紙が来ているんですね。そこに届いているのはですね、やっぱりとても心のこもった手紙であって、赤痢では流行しているんですけど大丈夫ですか、この地域ではやっぱり一番いいのはなんか熱消毒をするのがいいですよとか、いわば当初の中で敷かれているような記録が非常にたくさん残っていて、やっぱりあ読んでいて感じたのは、 あんまり今とは変わらないなっていうところで、我々がちょうど感染症なんかが流行している地域に住んでいる人々と今電話やメールでやり取りするときとかも、無事ですかということを祈ったりで、こここうするといいって聞きますよみたいな、耳で聞いたような情報を伝えたりするというのは今でもよくあることのように思いますけれども、やっぱりちょうど伝染病は非常に激しい病気が流行する地域に住んでいる人たちを思う、遠くから心配したり少しの無事でいてほしいって願うような気持ちというのは今も昔もそんなに変わらないんだなというようなことを思ったりしながら読んでおります。
それを本当なら行政村長をはじめ行政の人たちがやらなきゃいけない仕事ですよね。
そうですね、それがなかなか思うように苦労し機能していない。ちょうどこの時期の遠山南信濃の和田地域なんかでは、村長や助役がですね、ほとんど任期が4年なんですけれども、うん、その任期をほとんど全うできずに交代している事例が多くて、やはりこの時期の南信濃の行政は少し混乱があったようでその背景の一つにはこの赤痢の流行もあったのかなと考えています。
そしてそういう予防っていうのを断念して、まあ、日本全国的に収束していくわけですよね。
そうですね、やはり伝染病に関してもどこかで収束する時期というのはやっぱりあるようで、南信濃の地域の場合もですね、明治32年頃に収束をピークにだんだん落ち着きまして、その後は反省を軸にですね、衛生組合なんかを村で形成して少しでも衛生状況を良くしようっていうようなことの反省を生かした対策なんか取られるようになっていくように。
まだまだ本当お聞きしたいお話があるわけですけれど、またこの続きは研究がまとまったあたりでお伺いするようにしまして、太田さん、その今後ですね、1月2月頃研究発表会とかそういうものありましたら紹介してください。
実はですね、ちょうど2月の第1土曜日の午後にですね、私が南信濃の公民館で午後の2時から、はい、講座の方を開こうと思っております。今度はもう一個のテーマである王子製紙の山林進出について少しお話。
今日はお忙しいところありがとうございました。どうも
ありがとうございました。